ピレモンへの手紙15節から、彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと。肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。
ピレモンへの手紙は、使徒パウロがオネシモをピレモンのもとに送り返すときに書いた手紙です。オネシモは主人ピレモンのもとから逃げ出した逃亡奴隷でしたが、逃亡先のローマでパウロに出会い、イエス・キリストを信じる信仰に導かれました。当時逃亡奴隷は見つかったら死刑になりました。そこでパウロはオネシモを送り返すにあたって、オネシモを寛大に扱うように、そういう意図を持ってこの手紙を書いたわけです。で、この手紙はパウロのオネシモやピレモンに対する愛にあふれた手紙です。読む人の心を打つものです。でもこれを読んで、ピレモンはクリスチャンなのに奴隷を持っていてけしからない、あるいはパウロは奴隷制度を容認していて生ぬるい、そんなふうに考える人もいます。新約聖書の時代には奴隷制度がありました。当時は戦争に負けた国の人々が勝った国の奴隷になる、そういう時代だったのです。ローマ帝国では奴隷が市民よりも数十倍も多くいました。しかし奴隷のすべてが非人間的な扱いを受けたかというと、そういうわけではありません。教師や技術者なども多くいましたし、解放された奴隷たちがローマ帝国の政治や文化に大きな貢献をした、それはよく知られている事実ですね。奴隷を持っていたクリスチャンの詩人たちは、奴隷たちが贖い金を貯めて自由になれるのを助けましたし、教会はそれができない奴隷に代わって贖い金を教会で積み立てたのであります。当時の教会は奴隷制度廃止の運動を繰り広げたわけではありませんが、イエス・キリストの福音を伝えることによって奴隷をなくす方向へと社会を導いていったのです。福音は個人を変えます、社会をも変えます。ピレモンへの手紙には個人の変革と社会の変革、その2つのことが書かれていますので、順に学んでみましょう。福音はまず個人を変えます。ピレモンへの手紙には オネシモの人生が変わった。オネシモの人生の変革が書かれていますね。オネシモは奴隷でした。しかも逃亡奴隷。見つかれば死刑という最も惨めな人生を歩んでいました。生き延びたとしても一生逃亡生活を送らなければならなかったのです。このオネシモの姿、これは神様から離れた人間の姿を表しています。イエス・キリストは罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと言われました。罪の力、それは私たちが思う以上に強いのです。一旦罪を犯すと、その罪が私たちを支配するようになるのです。最近日本でもドラッグに手を染める人が増えましたね。また性的な犯罪を犯す人が増えています。自分をダメにし他の人の人生を狂わせてしまう、こういう犯罪を少しでも防ぎたい、みんなが一生懸命になっています。そうした犯罪の被害者を救いたい、また犯罪を犯した人も本当に立ち直って二度と同じ犯罪を犯さないように、みんなが努力しているのです。しかし残念ながらそのような犯罪は後を絶ちません。ドラッグとかそれから性犯罪というのは再犯率がとても高い、同じことを繰り返してしまうだそうですね。そうした犯罪を犯した人は捕まって恥ずかしい思いをし、また痛い目に遭っているにもかかわらず、また同じことをしてしまう。なぜでしょうか。聖書が教えるように、人は罪を持っているからです。罪がその人を奴隷にしてしまうのです。聖書が教えます罪と法律上の犯罪は違います。犯罪は外側に現れた行為ですが、罪は心の中にある原理です。罪は犯罪の根のようなものです。この罪が解決されない限り犯罪は後を絶たないでしょう。本当の悪人は刑務所の塀の外にいるなんてよく言われますね。一番の悪人というのは犯罪にならないように上手に罪を犯すんでしょう。この世の法律では裁かれることがなくても、犯罪以上にひどい罪というものがあるのは事実です。イエス様はこう言われました。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。マタイの5の22ですね。これは当時の宗教指導者たちの偽善の罪を指摘するものでした。彼らは自分たちだけが正しい、そう言いまして他の人々を見下していたのです。なるほど、その人たちは外面的には立派に見える生活をしていたでしょう。でもその心の中は罪でいっぱいだったのです。実際に人を殺さなくっても人を軽蔑し無視し傷つけ退ける、そうするならばそれは殺人と同じなんだよとイエス様はここで教えているわけですね。ドラッグはやってなくても、アルコールやギャンブルの中毒でなかったとしても、もし私たちが怒り、傲慢、憎しみ、妬み、あるいは思い煩い、疑いなどにその心がとらわれているなら、それもまた私たちが罪の奴隷だということを示していますね。パウロはローマ人への手紙でこう言っています。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。 誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ローマの7章に書かれています。パウロは神様の御心に沿って生きたい、その願いを強く持っていましたが、その願いを持てば持つほど自分の中にある罪の大きさを見出したのです。皆さんにも同じような体験がありませんか。私は聖書を学ぶまでは罪ということはよく分かりませんでしたが、何か自分の中に嫌なものがあるということを感じていました。その嫌なものから解放されたい、自分が変わりたい、そう願っていました。でも自分の力ではどうすることもできなかったのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この聖書の言葉はまさに私の心の叫びでした。神様は私の叫びを聞いてくださり、私に聖書を与えてくださいました。私を教会に導き、私が感じていたその嫌なもの、心の中にある嫌なものっていうのが実は罪であり、その罪のためにイエス・キリストが十字架の上で死んでくださったということを教えてくださったのです。ローマの手紙の6の17、18にこんな言葉があります。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。素晴らしい言葉ですね。私はこの言葉の通りに聖書の教えを信じました。イエス様に従いました。その時に罪の奴隷から解放され、神の子供とされたのです。ローマの8の15の言葉が私にその確信を与えてくれました。こう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。真実な信仰者は皆このことを体験しています。私たちはもはや罪の奴隷ではなく、そこから解放されキリストのしもべになりました、神の子供になったのです。オネシモが体験したのはこの罪の奴隷からの解放でした。社会的に奴隷であることよりも霊的に罪の奴隷であることの方が人から本当の自由を奪い取ってしまうのです。心の中にあるまだ許されていない罪、清められていない罪、それが人を自己中心という罪の奴隷にします。神に向かって正しく生きるその自由を奪い取ってしまうのです。オネシモはパウロに導かれて自分の罪を悔い改めました。自分を罪から救ってくださるイエス・キリストを信じました。そしてイエス・キリストを信じることによって奴隷以上のもの、神の子供となったのです。オネシモは奴隷の身分から解放される前に、まず罪の奴隷から解放されなければなりませんでした。社会は個人の集まりですから、この個人の変革がない限り社会の変革も起こらないのです。さて次のに社会の変革について進みましょうね。16節一緒に読んでみましょうか。ピレモンの16節もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。こういう言葉が書かれています。これはパウロが ピレモンにオネシモを受け入れるように奴隷以上のものとして、つまり彼を奴隷から解放して受け入れるようにという勧めなんですね。オネシモは真実な悔い改めと信仰によって生まれ変わりました。神の子になった。そうであるならピレモンとオネシモの関係は主人奴隷という関係を超えて、 同じ父なる神様から生まれた兄弟となった、愛する兄弟となったというのです。キリストにある個人個人一人一人が変えられていくならば、その人と神様との関係が変わるだけでなく、同じく神様を信じる者同士の関係も変わっていくのです。かっては敵同士だった人が仲間になります。かっては主人と奴隷だった者が兄弟になるのです。個人の内面が新しくなるとき、互いの関係も変わります。そして個人と個人の関係がキリストにあって変えられていくとき、社会も変わっていくのです。パウロがピレモンにオネシモをもはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として受け入れるようにと言ったのは、オネシモを自由にすることを意味しています。オネシモがもし奴隷のまま彼のもとに帰ったら、逃亡奴隷に与えられる罰しか待っていません。しかしオネシモが自由人となってピレモンのもとに帰るならば、オネシモはその罰から逃れることができるのです。パウロはこのことをピレモンに命令することもできましたが、そうはせずにピレモンの自発性に訴えていますね。12節から14節にかけてこうも書かれています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。社会を変えようと思ったら、権力者が絶大な権力を振るって規則を作って押し付ければいい、そう考えられがちですが、それで社会は変わるものではありません。イギリスで奴隷売買を禁止する法律ができたのも、あのアメージング・グレースで知られているジョン・ニュートン、またウィリアム・ウィルバーフォース、彼らが根気よく人々に奴隷売買が非人道的なものである、これは悪であるということの、その説得を重ねたからです。人々の心の中に奴隷売買へ反対への思いがこう持ち上がってきたからですよね。アメリカでリンカーンが奴隷解放に踏み切ることができたのも、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が公民権運動を導くことができたのも、これは何か間違っている、何とかしなければいけないという人々の思いが声となり行動となって現れたからでした。社会の改革は一人一人の自発的な思いから始まります。また社会の改革は愛によってなされなければなりません。決して憎しみからであってはならないのです。憎しみから始まった革命は温かい社会を作ることはありませんでした。かつてヨーロッパが皇帝や貴族によって治められていて、そして民衆が皇帝や貴族の贅沢のために貧しい生活を強いられる、そういう時代がありました。そういう不満が積み重なりまして、また上流階級に対する憎しみというものが起こって、革命というものが起こりました。しかしそうした革命の結果は必ずしも民衆に益とはなりませんでしたね。革命を起こした人々が皇帝や貴族にとって変わっただけで、民衆は相変わらず、いや以前にも増して苦しい生活を強いられる、そういうこともあったのです。愛によらない革命、それは新しい権力を生み出すだけなのです。パウロはオネシモを取りなしてこう言っていますね。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。パウロはこのようにオネシモを愛している、愛から取りなしています。またピレモンにも、私を迎えるように彼を迎えてやってください。 愛を持って迎えるようにと説いています。私はこの言葉を読むときにイエス様の取りなしを思い起こすんです。聖書は罪を負債として描いていますね。オネシモはピレモンに損害をかけたように、私たちは罪によって神様の栄光を散々傷つけてまいりました。またピレモンがオネシモを探すためにどれだけお金を使ったことでしょうか。そのことでもオネシモはピレモンに対して負債を負っています。そのように私たちも神様に対して大きな大きな負債を負っているのです。パウロがピレモンに対して、私がそれを支払います、そう言いましたように、イエス様は十字架の上で私の苦しみで、私の血で、私の命で人々の罪の支配負債を支払います、そう言って、私やあなたの罪の負債をすべて支払ってくださったのです。私たちはイエス様が十字架で支払ってくださったその贖い金によって罪の奴隷から解放され自由になったのです。このことがどんなに大きな恵みか、また幸いであるか、それは正直に自分の罪に向き合ってきた人、自分の罪に苦しんだことのある人にはよくわかるでしょうね。自分の罪の闇に塞がれてしまって、天の光が見えない、そんな惨めさを味わった人なら一層それを実感できることと思います。16世紀にドイツやスイスなどで起こった宗教改革の背後には、当時の教会のその位の高い聖職者たちが権力と贅沢を欲しいままにしたことへの不満がありました。当時貧しかったドイツから免罪符の売上金が流れ出していくのをドイツの領主たちが快く思うわけはありませんでした。しかしもし宗教改革が単に政治や経済の理由だけから起こったものであったとしたら、それはやがて自滅していったでしょうね。改革リフォームでなくって、改悪デフォームになってしまった、混乱に陥ったことでしょう。宗教改革には改革者たちの真理に対する愛がありました。福音を聞くことなく、霊的に飼うもののない羊のように放置されていた人々への愛があったのです。マルチン・ルッターは他の聖職者たちの腐敗を責めるだけで終わった改革者ではありませんでした。彼は人一倍自分の罪に悩んだ人です。それに苦しみ、そしてその苦しみの中で救いの福音を再発見したのです。またジャン・カルバンはもともとは学者でありまして、宗教改革などには関わりたくなかったのです。学問の道を追求したかった。ところが聖なる神様のその呼びかけを聞きまして、神様の前にひざまずいて、あの困難なスイスでの宗教改革の働きに身を投じました。彼らの心の中には他の人々のために自らを捧げる自発的で犠牲的な愛がありました。教会も社会も絶えず改革されていかなければなりません。しかしそれは改革を口実にした権力争いであってはならないのです。人々の人気取りのために時代に迎合するようなものであってもならないのです。それは真理に対する気高い愛、また人々への深い愛から出たものでなければなりません。愛による変革は人々の目にはまどろっこしいものに見えるかもしれませんね。しかし神様の御心が実現するのに近道はありません。神様の愛によって一人一人が変えられていく、神様の愛を実践する人々によって社会が変えられていく、これ以外に本物の改革、永続する変革はないのです。愛だけがそれをすることができます。なぜならいつまでも残るものは信仰と希望と愛だからです。祈りましょう。父なる神様、アメリカでも日本でも、また私たちの教団でも変化や変革が叫ばれています。しかし本当の変革とは何なのでしょうか。 あなたはまず私たち一人一人が魂の深みから新しくされることを求めておられます。そしてあなたの愛によって社会を変えていくことを望んでおられます。オネシモが変えられたように私たちをも作り変えてください。それによってピレモンとオネシモの関係が愛で結ばれたように私たちをもキリストの愛で結んでください。そしてパウロがオネシモのために愛を持って取りなしたように、社会のために心を込めて取りなし働く私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。